て、契約選挙協会の五本柱についてのお話をしていきます。で、これは私たちの教会にとって大切なだけではなく、すべてのクリスチャンにとって大切なことです。いや、そればかりか、すべての人にとって大切なものだと思います。時々私たちの教会ではこの五本柱を確認してまいりましたけれど、今新型コロナウイルスがどんどん広がってきた中で、今までとは異なる状況の中で私たちは生きています。特に人生がどういう方向に向かっていくべきなのか、そういうことを考える時が必要です。また教会としてもなかなか一緒に集まることができない、そういう中で、交わりを大切にしていく必要があります。五本柱の一つは、交わり、です。そうでないとなんとなく流されていくことになります。新型コロナウイルスというのはウイルスですから、病気をもたらします。2年ぐらいはおそらく完全に抑えることはできないでしょう。教会は共に集まり共に礼拝をするのが基本です。しかしこういう特殊な状況の中で、それぞれ属している会社、学校の方針もあります。あるいは個人的な新しい、いきたいと思います。は、40日の時のものですけれども、この著者リコーレンは後で2日分加えて42日にしています。まだ持ってなかった人、今持ってない人は新しいのをぜひ購入してください。私も42日のものも、持っていますが、古いの持っている人はもうこの40日のでも大丈夫です。最後の2日間ありませんけれども、古い本だと、まあ、それでもいいと思います。そしてそれ、今日は人生の目的についての話をします。そしてそれぞれ5つの契約選挙協会の5本柱について来週からお話をしていきます。日曜日の説教で、そのことを話し、毎日数ページずつ読む箇所が決まっていますので、今日から読んでいっていただきたいと思います。それほど多い箇所では、多いページではありません。でも毎日読むということはとても実は大切です。そして週に1日1時間スモールグループの中でそのことを分かち合っていただきたいと思います。モールグループは新たに形成をしていっていますので、今日からでも新しいスモールグループ入ることは可能です。で、スモールグループの担当は、田坂健一兄弟ですので、今日も礼拝が終わりましたら Zoom での交わりの時があります。で、誰がどのグループに今のところ入っているのか、そのこともケン君が紹介をしてくださいます。そしてまだ入ってない人だけど入りたいという人は入ることできますので、今日の Zoom の交わりにぜひご参加ください。クリスチャンでなくてもスモールグループには参加できます。ただしよその教会にすでに行っておられる方は、どうか誘わないでください。すでに行っておられる方はその教会で仕えていただきたいと思うからです。教会の間ではいろいろセンシティブなこともあったりして、まあ、ひどい言い方だと羊泥棒とか言ったりすることあるんですね。よその教会行ってるのにスモールグループなんか他の教会に行くと引っ張ってきてるんじゃないだろうかとか、不必要な疑いをかけられてもいけませんので、もうすでにどっかの教会に行っておられる方はそちらの教会で良い交わりをして成長して行っていただきたいと思います。ただ私たちの教会員で海外に住んでおられる方は、もちろんその海外で別の教会に行っておられると思いますけど、私たちの教会員ですのでこのスモールグループに参加していただいています。どこの教会にも行ってない人、あるいはクリスチャンじゃない人、キリスト教にちょっと関心のある人は、ぜひ誘ってあげてください。で、先ほどのこの本、 これを読んで分かち合うことがスモールグループではメインになります。実際に会うよりも Zoom だとか LINE だとかそういったのを用いて、1時間一番いいところ、皆さん集まれるところで集まられたら良いと思います。で、実際に会うよりも Zoom なんか使ってみますと一人一人の話す時間が限りがあるので、あと入ってくる情報量も少ないのでグループもせいぜい、多くても5人、まあ、3人から5人ぐらいが適切かと思います。グループ参加しても話せなかったらすごく寂しいですからね。契約選挙協会の5本柱皆さん覚えてますか？メンバーシップクラスではだいたい行いますけれども、しばらく聞いてなかったのでみんな下を向いてますね。一つは、礼拝ですね。今行っているのもこの礼拝です。礼拝、クリスチャンとしての歩みの中心は礼拝です。そして、クリスチャンになるということは神と共に歩み始めるということですから、洗礼もそのスタートです。それだけじゃなくて成熟していくことが必要です。ですから成熟、それは2本目の柱ですね。礼拝、成熟、そして交わり。交わりのないキリスト者としての生活というのはありません。人を愛そうと思ったら交わりが必要ですから、一人だけだったら自己愛にしかなりませんので、人を愛そうと思ったら交わりが必要になります。ですから3番目、まあ、順番どうでもいいんですけど交わり。そして4つ目は奉仕です。奉仕、人に仕えるということ、自分を愛するように隣人を愛する、これは大切な戒めですね。イエス様も教えてくださった、人を愛するときに人に仕えていきたくなります。自分ができることを他の人のためにしてあげたいと思う、それが奉仕です。教会はもう全部奉仕で成り立っています。日曜日のこの礼拝のセットアップ、鍵開けから椅子並べ、そしてパソコンのセットアップ、プロジェクターのセットアップ、カメラ、 PA のセットアップ、そしてピアノの演奏、音楽の演奏、全部ボランティアです。牧師もボランティアで行っています。私たちの教会では皆が互いに使い合うことで成り立っているのが教会です。だから美しいんです。商売のためではない、奉仕。そして5つ目、それは伝道です。自分に与えられている神の素晴らしい福音、約束、福音をお分かちしていくということ、この礼拝、成熟、交わり、奉仕、伝道、これが契約宣教協会の5本柱であり、全ての教会はこの5つを大切にしていくものです。そして全てのキリスト者はこれを大切にしていくべきです。日本のクリスチャンが好きなのは、まあ、礼拝はかなり大切にしますけど、次に日本のクリスチャン好きなのは聖書研究会なんですね。聖書をすごく学ぶのは大好きです。学ぶけれども奉仕はしないというのは多かったりするんですけれども、受けるばっかりで人に与えないとどうなるか、まあ、体重的に言えば食べるだけで運動しないと太ってきますね。あれ、家の中のものも家にいっぱい買うばっかりにするとゴミ屋敷になっていきます。でそれ良くないです。ですから学んだことは実践をしていくということが必要になります。でこの先ほど申し上げた5つ、礼拝、成熟、交わり、奉仕、伝道、これらは、食べ物に例えると5大栄養素ってありますね。皆さん習ったと思います。家庭科かなんかで昔習ったような記憶があると思いますけど、タンパク質だとか脂質だとかミネラルとかありますね。それに相当するようなもんだと思ってください。バランスよく取るということだけど、その食べ物のバランスが良くても運動しないとダメですね。ですからその5つを取るだけではなくて、 なので礼拝、成熟、交わり、奉仕、伝道をすればいいというだけじゃなくて、最低必要なことです。これはプラスもちろんお祈りだとか他にも、瞑想だとか必要なことはありますけど、最低この5つはバランスを取っていこう、それが趣旨です。そしてアウト プットっていうのは実は大切なんですね。学びの中で重要なのはアウトプットというふうに言われています。学んだことを実践するということ。スモールグループはその学びの実践の場、あるいは学びをどうやって実践したらいいかを考える場でもあります。読んで知識を増やすだけでなく、実践していくことが必要になります。心理学者たちはこういうふうに言います。何か学んだときに2週間のうちに、新しく学んだことを2週間のうちに3回アウトプットすると記憶に定着する。だから授業なんかで先生の話を、講義を座って受けるだけだったらほぼ忘れます。で、9割以上忘れます。ちょっとはなんか覚えてるでしょうけど、覚えててほしいですけれども、で学んだことをノートに取り、でそれを復習して、あるいは誰かに教えてあげると、2週間のうちに3回やると記憶に定着するんですね。先生っていうのはそういう意味ですごくいいんです。自分で新たに学んだことを学生に教えます。しかも学生が理解できるためには先生がよく理解してないといけない。先生が、だから皆さん学生時代思い出してほしいんですけど、学生の方もいると思います。何言ってるか分かんない、あの先生何言ってるか分かんないっていう場合は、先生が分かってないってことは実際にあるんです。本当によく分かってる先生は自分の中で消化できてますから、分かりやすく教えることができます。で、そういう教えるということを続けてると、先生の中にね、完全に記憶が定着していくんですね。だから先生っていうのはね、そういう意味ですごくありがたい仕事だと思います。私も教師ですけれども、教えることでたくさんのことを学ぶことが実はできます。で、これから学んでいくこの6週間の学びも同じです。我々が新たに学んでいくことを実践していくということ、あるいは人に伝えていく、まあ、伝えることも含めて、クリスチャンとしての歩みは座学ではなく実践なので、どうやって生きていくかということなので、この6週間どうか集中して実践してみてください。礼拝もそう、心を込めて礼と誠を持って神様礼拝するということはどういうことなのか、人に仕えるということはどういうことなのか、どうやって成熟していったらいいんだろうか、どうやって伝道していったらいいんだろうか、交わりの仕方も学んでいく、集中して2週間のうちに3回最低具体的な実践を考えてみてください。そうすると確実に成長します。私は教育学者、まあ今教育学者とは言いません、教育学を長く学んできたものとして、人は皆良くなりたいと思ってるということを知っています。人は皆成長したいと思ってるんです。何かができるようになりたい、英語が話せるようになりたい、テニスをしたら思い通りにボールを打てるようになりたい、ピアノを習ったらあのメロディーを弾けるようになりたい、ギターを弾けるようになりたい、みんな何かできるようになりたい、そしてもっといい人になりたい、みんな良くなりたいと思っています。そしてみんな良い人生を送りたいと思っています。そしてみんな意味のある人生を生きていきたいと思っています。イエス様教えてくださいました。求めなさい、そうすれば与えられます。求めるということが大切なんです。ですからこの6週間どうか集中してこの本の学びと実践をやってみてください。あなたの人生の目的は何なのか、クリスチャンじゃない方もぜひ学んでいただきたいと思います。学生であれば就職をしなければならない、就職しなきゃと思うけれど、私の人生の目標は何なのか、私の夢は何なのか、将来どんな仕事をしたらいいのか、本当は何をすべきなのかよくわからないということはあると思います。学生時代そのことについても考えていきたいと思います。あなたが何者であり、どのような働きをすべきなのか。私たちは少し困難なことにぶち当たると、まあ、例えば友達とうまくいかないとか、恋人と別れるとか、上司に叱られるとか、夫婦関係がうまくいかないとか、困難があると私の人生に価値があるんだろうかと思うことがあるでしょう。 私のことなんか心配してくれる人がいるんだろうかと思うかもしれません。どうやったらこの空虚な心が満たされるんだろうかと思うことがあると思います。結構みんなギリギリのところで生きていると思います。そして小さなことで一喜一憂することがあると思います。私たちはしかし本当に何のために自分が作られて自分が生きているのか、このことを考える必要があります。今日はそのことを見ていきます。人生はできるだけ多くのことをするのが目的ではありません。人生はできるだけ楽しいことをたくさんする、それが目的でもありません。いろんなところに行ってみる、それが目的でもない。あなたは何のために生きているのか、あなた自身を知り、あなたの人生の目的を知ることが必要です。今日の説教題はあなた自身を知り、あなたの人生の目的を知るです。今日の聖書箇所は新約聖書エペソ書の1章3節から14節です。お読みしていきます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上です。自分が何者であるかを知るということ、このエペソというのは今のトルコですけれども、その信徒に対してパウロが書いた手紙です。エペソ書はパウロが書いた書簡手紙の中で比較的抽象的です。それはパウロが牢屋の中にいた時に書き獄中書簡というふうに呼ばれますけれども、なのでいろんな活動で忙しいというよりも静まってさまざまなことを思い巡らす、そういうことも影響しているのだと思いますけれども、このエペソ書というのは非常に豊かな書です。3つのことを申し上げていきます。自分自身を知り、自分の人生の目的を知る中で、まず第一番目に申し上げたいのは、あなたの人生の中心はあなたではないということです。これどういうことと思われるかもしれません。でこの本のこのテキストの一番最初の第1日目の第1行にこのことが書かれています。あなたの人生は あなたが中心ではありません。で、これ実はすごく大切なことなんです。自分が自分の人生の中心だと思ってたら、人生ってのはよくわからない。よくわからないばかりか、うまくいかない。ずれてくるんですね。本来の姿ではないから。あなたの人生の中心はあなたではない。むしろ神であるということ。どういうことか。しばしば我々が聞くのは、自分の人生の内なる声に従いなさいとか、自分の本当にやりたいことを見出してください、そういうことを聞くと思います。でも冷静に考えてみると、内なる声に従って人を傷つけた人ってのたくさんいると思います。自分のやりたいことを求めてやりたい放題の人生を生きている人もいると思います。自分のやりたいこと、やるべきことということを考えるときに、2つの種類のことがあるということです。一つは、これは正しくない方です。一つは自分の肉の思い、これ聖書の言葉ですけど、肉の思い、自分がとにかくやりたいんだっていうふうに思う表面的な満足、これが自分のやりたいことという時に使われる一つの内容です。で、これでいくと本来のあなたの姿にはなれません。もう一つのより深い意味、自分のやりたいこと、真の満足、それはあなたがあなたの人生の中心ではない、まあ、考えてみてください。例えば大学に行くときは願書を出して、ここに行きたいと思って願書を出して、試験を受けて合格をして、授業料払って入ったと思います。ですからあなたの選びがあるわけです。向こうも選んでくれたけど、あなたの選びがあって行きたいと思って行った。だけどあなたの人生はもう生まれたいと思って、すっごい生まれたくて生まれてきましたって人いません。気がついたら生まれてたんです。気がついたら小学校2年生ぐらいだったと思います。人生ってのは自分の選びで始まってないんです。だからどんなに自分の心を深く探っても、人生の目的は何なのかっていうのは分からないんです。自分を見ただけでは。自分に命を与えてくださった方、私の人生を始めてくださった方、神を考えないと、神を中心に考えないと分からないんです。だから自分が作られた目的に沿った時に初めて見えてくる本来の本当の深い思い、これが自分のやりたいこと、真のやりたいこと、2番目の本当の方がそれなんです。で、これが分かるためには、自分の人生は自分が中心ではなかったんだということに気がつく必要があります。あなたが始めたわけじゃないわけですから、あなたの人生は、あなた中心じゃなかったんです。あなたもちろん大切です、あなたの人生において。だけどあなた中心に考えてはならないということです。私たちの平均、国の平均寿命は男性が81歳ぐらい、女性は87歳から88歳ぐらい。気がついたら生まれていた、その約80年余りの人生、それだけ見ただけでは人生の意味っていうのは分かってきません。だから俺が、私が、私にとってと自分のことばっかり考えていたら人生の意味って分からないです。自己啓発書っていうのはあります。それはある程度役に立ちますが、大体どういう内容が書かれているか、私 もかなり読みました。大体こういうことが書いてます。まず夢を持つということ、やりたいことを考える、価値観を明確にするということ、目標を設定する、得意分野を見つける、とにかくやってみる、自己訓練をする、できると信じる、人の協力を仰ぐ、諦めない、大体こういう内容が書かれてます。で、それらは助けになる考え方です。ある程度は成功はできます。でもこれだけでは人生の目的っていうのは見えてこないんです。自分がやりたいこと、自分が得意なことだけではない、あなたに命を与えてくださった神を念頭に入れなければならない。あなたは神によって作られたんです。そして神は喜びを分かち合いたいと思ってあなたを作られたんです。今日の箇所、 エペソ書1章3節から、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちは世界の私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって、イエス様ですね、イエス様にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。聖書は神は愛なりと言います。愛である神が愛を持ってあなたを作られたんです。あなたはそのことを知らなかったかもしれない、だけど神が愛を持ってあなたを作られたんです。あなたを愛し、あなたを求め、あなたとの真の深い愛の交わりを持つことを願ってあなたを作られたんです。だからあなたは愛を求めているはずです。だからあなたは真理を求めているはずです。良いこと、そして美しいもの、聖なるもの、そういったものに出会うときに、なんかすごいな、素敵だなと思うはずです。夕焼けの美しさ、自然の美しさ、人の優しさ、そういったものに触れるときに嬉しくなるはずです。感謝をするはずです。愛である神によって愛を持つように、神との愛の交わりを持つように、そして人と人との間の愛の関係を持つようにあなたは作られているんです。あなたの肉的なこれをやりたいという思い中心ではなく、神がどのような思いであなたを作られたか、それを中心に置くときにあなたは真のあなたになっていくんです。神がどういう思いであなたを作られたか、神が世のすべての人たちをどういう思いで作られたか、それを考えて生きるということ。人生の中心、自分の人生の中心は自分ではないということ。神であるということ。これはね、コペルニクス的展開というふうに言ったりする場合があります。コペルニクス的展開というのはどういうことか。それまでは地球というか自分がいるところが中心で、太陽や月が周りを回ってると思っていた。そうじゃなくてコペルニクスは、いや我々は実は太陽の周りを回ってたんだ。それに気づいたわけです。え、俺たちが中心じゃなかったんだ。それがコペルニクス的展開。自分の人生は自分が中心だと思ってたと思います。でもそうじゃなくて、神がおられて、神が私たちを作られた。私たちはその周りを回ってる。しかも愛を持って作られた。それが分かるということ、それが第一番目に必要なことです。第二番目、あなたは偶然に生まれてきたのではないということ。あなたは偶然に生まれてきたのではないということ。そうではなく、神の守りと神の愛のうちに生きるようにと作られたということ。あなたの存在は偶然ではない。いてもいなくてもどっちでもいい存在ではない。ちゃんと神が準備をし、愛を持ってあなたが生まれてくることを願っておられた。だから生まれてきたんです。神が願われないで生まれてきた人というのは一人もいないです。聖書を読むまでは、聖書を知るまでは、自分が何者かは私たちは分からないものです。神のもとに来るまでは、イエス・キリストのもとに来るまでは、私たちの心の渇きというのは決して満たされません。なんか面白いことを見つけて、自分が得意なことを見つけて、それを達成したとしても、それはすごく嬉しいこと、充実感を与えるものだと思いますが、しばらく経つとまた別のものを求めるようになっていくでしょう。心の一番深いところでの渇きは、イエス・キリストのもとに来るまでは満たされないんです。神が今まであなたの人生を守っていてくださったことをあなたは知る必要があります。私がそれを初めて知ったのは17歳の時でした。17年間それが分からなかった。 だけど教会に行ってそのことを教えていただいて、ああそういえばいろんなところで守られてたなっていうのを後で振り返って気づきました。旧約聖書イザヤ書44章2節聞いててください。あなたを作り、イザヤ書44の2、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、母の体内にいる時からあなたを作ってくださった。同じくイザヤ書44章24節、あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ、私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。神はあなたをあなたのお母さんの胎のうちにいる時から形作られたお方です。また詩編139編でダビデはこう語っています。主よ、ダビデという人は、詩人でありミュージシャンであり政治家であり軍人だったんですけれども、直感的に神のことを捉えることができた、非常に強力なグッと物事をつかむ力があった方だと思います。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。7節、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう、私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、どこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。13節、それはあなたが私の内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、生まれてくる前から神は私たちを支えていてくださったということをダビデは語っています。そして神はすべてのことを知っておられる、しかも愛を持ってです。生まれてくる前から神は私たちと共にいてくださっただけじゃなくて、これからもずっとあなたの人生を導いてくださる方です。イザヤ書46の4、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。今読んできたいくつかの聖書箇所、それはあなたが気づかない時から神はあなたの人生を導いておられ、これからも導かれるということ、これは神の愛を持った宣言です。どれほど私はあなたを慕っているか、大切に思っているか、愛を持って見ているか、導いてきたか、あなたはそのことが分かりますかという、その言葉です。あなたがそのことに気づいていてもいなくても、神はあなたをお母さんのお腹の中で形作られ、今日まであなたのことを大切に導いてこられました。あなたの存在は偶然ではありません。あなたのお父さんとお母さんは間違いを犯したかもしれません。しかし神には偶然はありません。そのもし失敗があったなら、それをも用いられます。そしてあなたを大切に今も導いてくださいます。ですからどうか他の人を羨ましいと思わないでください。他の人とあなたは違うんです。神はあなたをあなたとして作られました。 自分が自分として大切に作られたということをどうか知っていただきたいと思います。また神と神の人々に、すべての人々に仕えてほしいと思います。多くの人は心の中に罪悪感を持って生きています。過去の失敗や恥ずかしい経験を覆い隠そうとして頑張っていることはあります。人には言わないけれど、実はそういうのを隠そうと思って、カバーしようと思って頑張っていることがあります。また人によっては怒りを持って生きている場合があります。それはあまり語らないと思います。どんな怒りを持っているのか、両親に対してかもしれない、他の誰かに対してかもしれない、神に対してということすらあるかもしれない。怒りについて語られないことが多いです。それが爆発するときに、たまに爆発しますね。小爆発、大爆発、いろいろあると思いますけど、人を傷つけます。そして自分も傷つけます。怒りを溜め込んで生きていることがあります。許せたらどれほど楽だろうかと思いながら生きている、あるいは恐れながら生きている場合もあります。失敗を恐れる、将来への不安、新しいことができず縛られているということもあるでしょう。実は昨日は義理の父の納骨がありました。そして、お寺に行きました。浅草のお寺に、行きました。お坊さんのお話がありました。浄土真宗のお坊さんでしたけれども、そのお坊さんは年に一度虫干しをする、まあありますね、古くからある大切なものを虫干しをしなければいけませんが、北陸のお寺をお尋ねした時にその虫干しの手伝いをしたということを言われました。でそこに幽霊の絵があったということで、幽霊の話をしてくださいました。皆さん、幽霊のイメージってどういうイメージでしょうか。まあ、だいたい足がなくて恨めしやみたいな感じですね。でお坊さんによりますと、幽霊の髪っていうのはだいたい髪が後ろの方にこうなびいている。です。後ろ髪を引かれるという言葉ありますけど、それ過去の恨みを引きずっているんだというふうに言われました。過去に縛られている。そして手はこう不安な感じで前に出ている。これ将来への不安を表しているんですというふうに言われました。しかも足がない、地に足がついていない、今をきちんと生きていない、それが幽霊の姿なんですというふうに言われました。ではもちろんいろんな恨みがあって死なれた方ということもあるんでしょうけど、我々の姿も表しているということです。後ろ髪を引かれて、あの時にあんなことがあった、もう絶対許してやんないとか思いながら過去に生きていて、将来に対しては不安があって今をきちんと生きていない、それが我々の姿かもしれない。恐れですね。そしてまた多くの人たちは受け入れられたいと思いながら生きています。親に認められたい、すごいよくやったと言われたい、あるいは夫に認められたい、妻に認められたい、子供にいい親だと思ってもらいたい、先生に受け入れられたい、社会に受け入れられたい。そして聞くんです、私よくやってるよねって思ったことありません？人に認めてほしいという思いがある。私たちはそのように罪悪感を抱え、怒りを抱え、恐れを持ち、受け入れられたいという思いを持って生きている。しかし神の愛が分かり、神に受け入れられているというのを分かるときに、あ、こんなに愛されてたんだ、こんなに神は私のことを大切に思ってくださってるんだというのを分かるときに、すごくシンプルになります、人生は。あ、この愛をしっかり受け止めて、この神を愛し、神が愛しておられる他のすべての人を愛そうと思って生きればいいんだ、神を愛し隣人を自分のように愛するという、あのシンプルな教えに私たちは戻ることができます。あなたの人生は偶然の産物ではありません。神に守られて、神に作られた 人生を生きていただきたい、そして神の性質を反映した歩みをしていきたい、いただきたい。あなたは神の似姿に作られたんです。愛である神の似姿に作られた。だから神の子として生きることを求めてください。そして最後に3番目に、あなたは一時的な存在ではないということです。この地上での80年ほどの人生が全てではないということ、それが3番目。1番目に最初に申し上げたのは、あなたの人生の中心はあなたではないということ。2番目は、あなたは偶然に生まれてきたのではないということ。そしてあなたはこの地上だけの存在ではないということ。だから永遠への備えをしていくことが必要です。神はこの世のもといが置かれる前からキリストにあって私たちを選び、見舞いで傷のない清い存在にしようとされた。もうずっと前から神は私たちを作ろうと思い、大切な存在として願っておられたということです。死んで全てが終わりではないんです。いつの日か生涯を終える日が来ます、あなたも私も。そして神の前に立つ日が来ます。永遠を神と共にあなたは天の御国で生きたいでしょうか、それともそうじゃないでしょうか。そうじゃないという場合は、チョイスは、まあ、簡単に言うと天国かそうでないところかしかないです、究極的には。 C.S. ルイスという英文学者がいました、イギリスの。私の先生の奥さんの先生だったんですけれども、だからそんな昔の人じゃないんですが、 C.S. ルイスではC.S. ルイスこういうことを言っても、世界には2種類の人しかいない。神に対してあなたの思いがなりますようにと生きる人、すなわちクリスチャンですね、と神がその人に対してお前の思いのように生きるがよいと言われる人たち。これ日本語だとちょっとニュアンスが変わってきます。英語だと There are only two kinds of people、 2種類の人しかいない。 You say to God、 あなたは神に言う、Your will be done、 あなたの御心がなりますように。 Or God says to you、 Your will be done、 あなたの思い通りになるように。同じ言葉ですけれども、あなたは神を求め、神が願われるような生き方をしたいと思うか、神から離れ肉の思い、自分の生きたいように生きたいと思われるか、その2つしかないんです。で、天の御国ってのは神がすべを治められているところですから、神の性質がそこでは満ち溢れています。それは愛であり、寛容であり、親切であり、誠実であり、柔和であり、自制。ここには憎しみとか恨みとか不安、暗闇はありません。クリスチャンとして生きるということ、それは天の御国を目指した生き方をしていくということです。今この地上においてもうすでに神の国を目指し、神に向かった生き方をしていくということ、それがあなたの本来の美しいあなたになっていく生き方です。そのようにあなたは作られ、願われているということ、愛すること、許すこと、人を大切にすること。最後にアッシーのフランチェスコの祈り、つい先日もお読みしましたが、お読みしたいと思います。この祈りは本当に天を見上げた美しい祈りだからです。聞いててください。神よ、私をあなたの平和のために用いてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け導いてください。神よ、私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。私たちは与えて与えられ、 許して許され、命を捧げて永遠の命を生きるからです。お祈りをいたしましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたが私たちを愛され、私たちを求められ、私たちとの愛の交わりを願っておられることに私たちは驚きます。どうかあなたの愛のうちに憩い、あなたをお愛しし、隣人を自分のように愛することができますように、愛と平和の使者としてあなたの恵みを人々に届けることができますよう、今日の私たちの歩みを、そしてこれから6週間の私たちの歩みを祝福してください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美をお願いいたします。